ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、韓国のイ・ミョンバク大統領が来日し4月21日月曜日、福田総理大臣と会談しました。会談後の記者会見において福田総理は拉致問題についてイ大統領より拉致問題の解決のためできる限りの協力をしたいとの発言をいただいたと述べました。また4月27日日曜日、東京の日比谷公会堂で家族会、救う会、拉致議連の主催による国民大集会が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ拉致問題の解決を願う多くの参加者が集いました。また海外からも韓国の拉致被害者家族が参加しました。この集会の詳しい内容は後日この番組でご紹介します。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは拉致被害者の方々の旅の思い出をご紹介します。今週の一曲では拉致被害者の方々の青春時代の歌、南こうせつさんの神田川をお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月25日イ・ミョンバク大統領の訪米訪日について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国のイ・ミョンバク大統領がアメリカと日本を訪問いたしまして、それぞれブッシュ大統領、福田総理と首脳会談を持ちました。ここ数年、日韓関係もあるいは米韓関係もかなりギクシャクしてきたわけでありますが、それが回復をして今後またさらに前向きに前進し始めるという、そういう印象を非常に強くするイ・ミョンバク大統領の訪米訪日であったかと思います。アメリカではブッシュ大統領との会談の中で、米韓同盟というものを確認をし、特に重要なことは米軍の撤収につきまして、今年予定されておりました3500名の米軍の撤収は一応見合わせるということが決まりましたし、おそらくこの点については米軍の駐留経費についての負担を韓国側が増やすということで合意をすることになるんであろうと考えられますが、さらにそのアメリカ側からしますと牛肉の市場の再開というのが重要だったわけですが、これも決まりましたし、韓国にとっての関心事である韓国人がアメリカを訪れる際のビザ詐称の免除ということも一応決まりましたので、 やはり米韓関係も前に進むという感じが非常に強く見えたかと思います。まあ、とりわけ重要な問題である北朝鮮問題については、米韓両国ともに今現在、北朝鮮のまだ核計画の申告が行われておりませんが、まあ、その核計画の申告に関して完全かつ正確な申告を求めるということで、立場を、共にいたしましたし、またさらに北朝鮮の人権状況について、懸念をお互いに持っているということで、その懸念を共有するということも謳われました。訪米の帰りにイ・ミョンバク大統領は日本に立ち寄ったわけでありますが、ここでも福田総理と首脳会談を持ち、日韓関係がまた再び、前進するという方向へ、持っていく上での、議論がなされたということであります。というわけで両者は、今後日韓関係をさらに、成熟したパートナーシップの関係に持っていくための、努力をするということで、合意をいたしました。ここ数年止まっておりましたシャトル首脳外交、それぞれが相手の国をのそれぞれの首脳が相手の国を、1年に1回は訪問するということの復活ということもはっきりいたしまして、今回のイ・ミョンバク大統領の訪日はその第1回目今年の第1回目として位置づけられますし、また、年内には福田総理も韓国を訪問するということが、決まりました。さらに交流の面では特に、若い世代の交流というものを拡大していこうということについても両国は意見を一致して、そういう具体的な計画というものも出てまいりましたし、経済については、より、パートナーシップを深めていくということで、合意をしましたし、とりわけ重要なのは FTA、EPA、経済連携協定、貿易自由協定というものが交渉が止まっておりますので、これを再開に向けた、努力というものを今後行っていくと、まだこの経済面では、果たしてうまく進んでいくかどうかはもう少し様子を見なければわからないと思いますが、一応そういう方向に向かうということは、決まったわけであります。我々の強い関心事である北朝鮮問題に関しましては、まず核問題についてはこれはやはり北朝鮮の核の申告というものは完全正確なものでなされなければならないということで日韓は合意をいたしました。これはアメリカも含めて日米韓3国が同じ立場に立つということになったかと思います。さらに今回は人道人権の問題というものももちろん日韓両国にとって非常に重要であるということで福田総理とミョンバク大統領の間で意見が一致いたしました。特にミョンバク大統領はそういう観点からですね、日本の拉致問題の解決のためにできる限りの協力をしたいというそういう発言を福田総理に対して行ったということで、この拉致問題をめぐっても日本と韓国の協力というものが今後かなり進むという期待を我々に持たせるものであったかと思います。いずれにせよ、過去数年ギクシャクしてきた、日韓関係あるいは米韓関係というものが回復し、今後さらに前進するという印象を与えるイ・ミョンバク大統領の訪米訪日であったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。日本では今週からゴールデンウィーク大型連休に入っています。ゴールデンウィークといえば爽やかな5月の行楽シーズン、多くの人々の楽しみは旅行です。拉致被害者の方々のご家族のお手元にもご家族や友達と一緒に四季折々の日本各地への旅行や海外旅行を楽しんでいる思い出深い写真が残されています。 鳥取県の松本京子さんは会社の同僚たちとたびたび旅行に行かれたようです。社員旅行先の大山でみんなとジンギスカン鍋を囲んでいる京子さんの姿、そしてブドウ狩りに行ってお友達と楽しそうにおしゃべりしている写真、今もご家族の宝物です。新潟県の曽我美芳さん、福島県の常磐ハワイアンセンターで山と木々を背景に同僚の女性の方々と並んで写っている姿、鹿児島県の増本瑠美子さんも会社の方たちと楽しそうに木々の中を散策する姿が残されています。家族旅行の思い出の写真もたくさん残っています。鹿児島県の市川修一さん、家族で霧島国立公園の西の河原での学生服が爽やかです。神戸市の有本恵子さん、小さい頃兄弟6人揃ってお父さんと潮干狩りに行った時の姿、そして大学時代銀行のハワイ支店に勤務していたおじさんのところへおばさんと一緒に旅行した時の恵子さん、ピンク色の花柄模様のワンピースがとてもよく似合っています。熊本県の松木薫さん、京都外語大の大学院生の頃、お母さんの砂代さんとおじさん家族と一緒に阿蘇山にリンゴ狩りに行った時の一枚、みな収穫した赤いリンゴを手に手に持って、そして新潟県の横田めぐみさんは広島時代に行った山口県萩での写真、お母さんの早紀江さんの手作りのお気に入りのオレンジ色のワンピースを着ためぐみさんがお母さん、そして可愛い2人の弟さんたちと一緒に写真の中で微笑んでいます。当時を振り返りお父さんの茂さんはこう語っています。広島時代は我々にとって一番幸せな時代で、家族でいろんなところに旅行しました。途切れてしまった家族のアルバム、でも新たなページに笑顔いっぱいの新しい家族の記念写真を貼る日がきっと来るはずです。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は北朝鮮に拉致された可能性を否定できない失踪事案への取り組みについてお伝えします。1970年代から1980年代にかけて多くの日本人が不自然な形で行方不明になりました。日本政府の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致であることが明らかになりました。しかし北朝鮮は長年拉致を認めませんでした。2002年の小泉総理の北朝鮮訪問に際し、金正日国防委員長は初めて日本人拉致の事実を認め謝罪し、再発防止を約束しました。2008年4月現在、日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき17名を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17名の他にも北朝鮮に拉致された可能性を否定できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁関係機関が全力を挙げて国内外からの情報収集や関連する捜査・調査を強力に進めています。外交面においても日本政府はこれまでの日朝政府間協議において北朝鮮による拉致の可能性を否定できない方々について、北朝鮮に対してこれらの方々に関わる 関連情報の提供を繰り返し要求しています。また日本側からの指摘の有無にかかわらず、日本人拉致問題に関してさらなる情報がある場合には速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。日本政府は認定している17名に限らず、すべての拉致被害者の北朝鮮からの速やかな帰国を実現することを目的として、拉致問題の解決に向け全力で取り組んでいます。なお、2003年に設立された民間団体特定失踪者問題調査会、略称調査会は、北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者として、ご家族から調査を依頼されている方々を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。この調査会では北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を放送しています。潮風の放送は毎日午前5時30分と午後11時から30分間、それぞれ周波数 6000kHz 周辺で行われています。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2007年6月に収録した拉致被害者田口八重子さんのお姉さんとお兄さんからのメッセージをお届けします。田口八重子さんは1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し拉致されました。お姉さんの鈴木雅子さんとお兄さんの本間勝さんはメッセージの中で、八重子さんが小さい頃のお話を語られています。まずはお姉さんの鈴木雅子さんからのメッセージです。
うちの隣が氷川神社なんですよね。そこによく近所の子供たちが集まって、よく缶蹴りや鬼ごっこだとかそういうことしたのをちょっと覚えてますよね。で、私と八重子は9つぐらい離れてるんですけど、両親がね働いてたもんですから、よく私が小学校何年生ぐらいだかちょっと忘れちゃったんですけど、まだ2つか3つぐらいの八重子をおぶってね、氷川神社で一緒に遊んだのを覚えてるんですよね。まだ昔ですからね、そんな遊ぶものもなかったし、それこそ缶蹴りだとか鬼ごっこだとか、よく神社の狛犬の上乗っかっちゃ、よくね飛び降りたりして遊んだのを今ちょっとちらっと思い出したんですけどね。
続いてお兄さんの本間勝さんからのメッセージです。
僕は八重子とは一緒に生活してなかったんですね。私は佐渡の方に別に生活っていうか兄弟と別れて行ってたもので、それで、たまに川口の方に、帰る時がありましてね、その時にちっちゃい、時の八重子の話なんですけども、八重子は父ちゃんにすごく可愛がられてたんですね。で、当時は自分たち その家族っていうのは貧乏っていうか、その好きなものも美味しいものも食べれない状態が多かったんですけども、父ちゃんと八重子が内緒でお寿司屋さんの方で食べてきた話をね、自分が父ちゃんからは寿司を食べたことは言っちゃダメだよって言われたのにね、お寿司なんか食べないよねなんつってね、僕たちの 前でね、そういうふうに喋ってたのね。だからもう あの子は嘘を言えない子だっていうことが昔からね、あったのを今思い出しました。
最後にお兄さんの飯塚茂雄さんからのメッセージです。茂雄さんは現在拉致被害者家族会の代表を務めていらっしゃいます。
やいこよ、本当にお前のことをもうみんなが心配して、帰る日を楽しみに、そのための努力もみんなしてます。ですから絶対に諦めちゃダメですよ。絶対帰るんだと、自分の子供たちにも会うんだという気持ちを絶対に捨てないで、もう少しだから頑張って、帰る日を楽しみにしてください。まあ、今まで長い間兄弟たちも国も助けてあげられなくて本当にごめんなさいっていうのが今の心境ですけど、まあ、それを糧にして、まあ、早く日本に帰れるように、今頑張ってますので、ぜひその気持ちを忘れずに、健康でいてください。絶対会います。会いましょう。
田口愛子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お姉さんの鈴木雅子さんとお兄さんの本間勝さん、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲、南こうせつさんの神田川です。1973年に発売された神田川は160万枚の売り上げを記録した昭和史に残る名曲として、今も多くの人の心に残っている一曲です。南こうせつさんは拉致問題に早くから関心を持ち、歌で拉致問題の解決にかける思いを表現されています。去年12月16日に政府主催で開かれた拉致問題を考えるみんなの集いでもライブを行いました。今日はこのライブで歌われた神田川をお聴きいただきましょう。
それでは聴いてください。神田川を歌います。私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな聖剣カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。私の似顔絵うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿。あなたは 私の指先見つめ悲しい書いて聞いたのよ。若かったあの頃何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。
神奈川からもう30年以上経つんですよね。そうやって考えるところ拉致のことも30年なんですね。本当に早いうちに解決できるといいですね。
南こうせつさんで神奈川をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。